今朝はルカの福音書からです。ルカの福音書2章25節から32節までです。新約聖書100ページです。ルカの福音書2章25節から32節までです。ではお読みいたします。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊の告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。御救いはあなたが万民の前に備えられたもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの光栄です。
皆さんおはようございます。去年の今頃、後期高齢者という呼び方が尾上聖教会の中で新しい意味を持って、流行りましたね。世間でいう後期高齢者は あんまりなんていうか、もう一つの響きを持ってるんですけども、でも正木先生がおいでになって、光輝というのを光輝くと書くんですよって言われた時からです。光輝く高齢者、そりゃいいそうなりたいってね、みんなそう思いましたね。うちの教会には本当に光り輝く高齢者が大勢です。その兄弟姉妹のうちから28人の方々リストアップしておりますけれども、今日この場で立っていただきまして、みんなで心込めて祝福したいんですね。向こうからも光がこう照ってくれてますけれども、光り輝く白く輝いている方々、文字通りにまた別の光り方している方々もいろいろいますけれども、何よりも内面から輝き出している方々、どうぞその場でお立ちくださいますか。はい、その場でどうぞよろしくお願いします。はい、その場でお立ちください。はい、明治生まれの方が1人、大正生まれの方が13人、昭和が14人と私は数えましたけども、はい、素晴らしい眺めですよ、これの方々。ちょっとすいません、無理に立たせてしまった方もあるかもわかりませんけども、なんか捕まっててくださって、どうぞ、祝福のお祈りしたいですので合わせてください。では詩編じゃなかったイザヤ書からの言葉、一句まずお読みいたします。私に聞け、体内にいる時から睨まれており、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。主の言葉です。心を合わせましょう。ご慈愛に満ちた天のお父様、あなたを褒めたたえます。あなたの大きな大きな愛に感謝いたします。私たち一人一人を生まれる前からずっと見守り、両手に抱いて今日まで運んでいてくださるあなたをたたえます。私たちの目は鈍くってよく見えなかったのですが、母の胎からこのように送り出された瞬間も、助産婦さんの手の背後にあなたの御手があって抱き留めていてくださったことを今私たちは知っています。そして地上の父母の手を使ってあなたが私たちを養い育ててくださいました。病気や危険からも かくまってくださいました。いくつもの戦争をくぐってきましたが、あなたの守りの御手がありましたから感謝します。そしてこれら28名の兄弟姉妹それぞれの時にそれぞれのところでイエス・キリストの福音を聞き救いに預かることができましたことを感謝いたします。おかげで悩み大きい世にあっても人を責めず恨まずまた羨まず許して愛してあなたに委ねて心安らかに暮らせることを感謝します。子供らのため孫らのためにと家族に仕え社会に仕えまた精一杯の奉仕と献金と思って教会に仕えてこられました。これらの兄弟姉妹先輩方の愛の労苦に対して天のお父様が豊かに報いてやってください。これからも引き続き健康を祝福してください。ご家庭をあなたの恵みで満たしてください。あなたの平安を満たしてどうぞこれからの年月においてもたくさんの喜びと幸せを味わわせてくださいますように。その存在を通しまた何気ない一言を通してもイエス様あなたの皆が広まっていきますように崇められますように。主イエス様の皆によって心を合わせてお祈りします。アーメン。ハレルヤ。主を待ち望む者は新たにという歌を歌いましょう。見ずに歌いますよね。
主を待ち望む者は新た
に力を受けて
力を受けて
登る
登る走り疲れず歩みてふまずわしの
これらの先輩方に、祝福を込めて拍手をお送りしましょう。ではどうぞお座りください。今日は、礼拝の後で愛参会があるんですね。中庭の向こうに集まってお食事を共にしながらひととき共に喜び楽しみたいと思います。また教会からのささやかなプレゼントも用意してますので、お忘れなくお持ち帰りください。さて、今日のメッセージですけども、安らぎのもとという題をつけました。主イエス様の肖像ポートレートシリーズの第4回目ですね。今日の場面で2人の老人がイエス様と出会います。イエス様が老人と出会った場ってどこにあるかなってですねあれこれ思い巡らしていたんですよ。ああ、あったあったあった。一箇所はね、おなじみのあのニコデモのところですよね。人は年を取ってからどうして胸直すことができましょうかっていうあそこありましたけども、あれはもうこの間メッセージしましたので、もう一箇所どことないかな。ありましたありました。はい、2人の老人とイエス様が出会ってます。いつどこでってね、イエス様が0歳の時です。場所はエルサレムの神殿です。そのお年寄りというのはそうシメオンとアンナ、シメオンとアンナなんですよね。この出会いを通してイエス様って方はどういう方かということを見たいと思います。イエス様って方は安らぎのもと、イエス様は私たちに安らかな生と安らかな死とをくださる方、そのことを今日は覚えたいと思います。まずは安らかな死から始まります。 いきなり死の話ですかびっくりするでしょうか。はい、終わりよければ全てよしとありますけどもね、そう、私たちに約束された素晴らしい終わり方があるんです。まず そこから逆算して自分の人生を考えるってのもいいもんですよ。安らかな死、今読んでいただきましたね、ルカの2章。ここに出てくるイエス様は、0歳とさっき言いましたっけかね、正確には生後41日目なんですね。ユダヤ人の家庭に一ユダヤ人としてイエス様はお生まれになりましたね。ですからユダヤ人のしきたりに沿って、すべてのことが運んでいきます。ユダヤ人のその定めによりますと、生後41日目男子だったらば、その41日目に、神殿に行くんですよね。親に抱かれて、で親はここで、感謝の祈りを捧げます。主よ、この子はあなたから授かったものです。あなたの御手の中にお返しします。祝福くださいとね。そしてそこで、捧げ物、犠牲を捧げます。大工ヨセフとその妻マリアはとても貧しかったので、大した捧げ物はできませんでした。たった歯と2羽だけ、ね、貧しいものはそれでよろしいと掟に書いてあったのでね。ではこれが私たちの精一杯ということで、山場と一つ貝、多分ヨセフはそれをカゴに入れてその日持ってきたんだと思いますね。そしてマリアは、この生まれたての赤ちゃんのイエス様を抱いて、神殿にやってきたんですよ。で、神殿の庭に入ったその時だったんですね。一人の老人がつかつかと歩み寄ってきまして、そしてこの赤ん坊のイエス様をまじまじと見て、この幼子じゃ、この幼子に違いない、このお子をわしに抱かせてくださらぬかと マリアに言うわけですね。マリアびっくりしましてね、そしてヨセフの方を見るわけです。ヨセフもびっくりしましたけども、まあいいんじゃないという感じのうなずいたのでですね、そちらの方を向き直りますと、この老人はうやうやしく頭を下げ、それからこの幼子を抱いてですね、で顔を上に向けますと、おお主よ、今こそあなたはあなたのしもべを安らかに去らせてくださいます、こう言い出したわけですね。この場面をじっと私も見つめまして、ああイエス様こそは安らかな死をもたらしてくださる方なんだと思いましたね。安らぎのもと、安らかな死。今、もう一度この朗読箇所、目をやっていただきたいんですけども、25節からでしたよね。さっき話したことも含めますと、もうちょっと手前から読んだがいいですね。いいですか。2節から読み始めた方がいいようですね。さて、モーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に、母の胎を開く男子の初子はすべて主に聖別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に、山場と一つ貝または家場との避難にはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。その時、エルサレムにシメオンという人がいた。名前が出てきました。シメオンですね。この老人は、この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。聖霊が彼の上にとどまっておられた。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。彼が御霊に感じて宮に入ると、幼子イエスを連れた両親がその子のために律法の慣習を守るために入ってきた。するとシメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。 皆さん、この29節と30節だけ結構です。一緒に声合わせて読んでくださいますか？いいですか？どうぞ。はい。主よ、今こそあなたはあなたのしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。グリーンのアウトライン、このイラストを、絵本から拝借してコピーさせてもらいました。シメオンが赤子を抱き上げて主を賛美して言っております。主よ、今こそあなたはしもべを安らかに去らせてくださいます。どういう意味か分かります？ねえ、主よ、今こそ私は安心して死ねますという意味ですよね。あなたのしもべ、この私はあなたのしもべでございますと長年お仕えさせていただきましたが、今こそ私はもうすっかり安心しました。もう安心して死ねます。安らかにこの世を去ることができますと彼は言っているんですね。安らかな死、皆さんもそれを望みませんか？いや、死ぬことなんか私考えるのも嫌だっておっしゃいますか？でもね、やがて私たちはいつか必ず死ぬわけですけども、その世を去るときが安らかでやってほしい。それを願いますよね。私は安心して死ねますと言える人は幸せだと思います。大事な点を2つほど今日取り上げます。まず第一に、誰でも自分の死にまともに向き合うのは怖いということです。誰だってね、自分の死にまともに向き合うのは怖いことです。生まれながらの人間はそうじゃないでしょうか。いや、私別に怖くないよっていう人がたまにいるんですけども、本心かなって思います。本当に怖くないってね。堀井秀彦という人のことはこれまでにもちょっと触れたことがありますね。評論家で哲学者で元東洋大の学長をした方です。もう亡くなったんですけどもね、この方、朝日新聞にシリーズでずっと連載しておられたんですね、そのエッセイを。だいぶ昔のことですよ。で、そのエッセイが一つの本になりました。銀の座席という、変な名前の本ですけどね。シルバーシートということですよね。シルバーシートなるものが電車に登場し、これも考えてみたらおかしなことだったようなことからですね、エッセイを書いていらっしゃるところなんですけども、この中にこういう部分があります。極楽はあるのかないのか答えてくれと頼んだのに、僧侶たちからは何も返事もなかった。二三の坊さんが親鸞や法然の文章を示してくれたにとどまった。だが、この問いに答えないでは、お彼岸も何もあったものじゃない。重ねて問う。極楽はあるのかないのか。そう言って、この堀秀彦先生はね、良寛和尚の歌を引用するんですよ。老年と下痢を苦にしながら、良寛は謙虚に歌っているという、その歌ですね。今よりは何か頼まぬ方もなし、教えてたまえ、後の世のこと。ちょっと難しい古い言い方ですけどね、今よりは何か頼まぬ方もなしっていうのはね、今からは何に頼ったらいいか、ね、私は今から何に頼ったらいいのか、ね、誰か教えてくれないか、後の世のこと。後の世というのは、後の世ですよ。死んだ先のことですね。来世のことですね。それがわしにはわからん。教えてくれっていうね。これまた正直な叫びですね、良寛和尚。で、こう続きます。死んだらどうなるのか。この回答のない問いを、今でも老人たちははっきりしない態度で問うている。死ぬということの不可解さをどう考えたらよいか。 私はというと、死ねば灰になり、無に帰すると考えている。だが、そう考える下から、なんとなく割り切れない、無ということ。つまり何にもないということについて、どうしてもイメージというか、具体的な観念を抱くことができないからだ。死んだら全ておしまい、無に帰する、灰になるんだって、自分は一応そう考えているんだけども、そう考えるそばからね、なんか下から湧いてくるこの不可解な、なんとも釈然としないこの気持ちってね、正直に言うわけですよ。そして同じ本の別のところでね、まあ、自分自身も老いゆく中で書いているわけですけども、この堀先生。だから老いが私たちにとって持つ決定的な意味は、体が弱ってきたとか、物覚えが悪くなったとか、この世のいろんなことに興味が持てなくなったといったことではない。老いののっぴきならぬ意味は、死が至近距離に迫っているということだ。老いののっぴきならぬ問題あ意味は、死が至近距離に迫ってきているということだ。これすごい重みのある文章ですね。そしてさらに、死とは一体何であろう。私たちは死を知っている、死は日常の出来事だから。けれども、私たちが知っているのは他人の死であって、自分自身の死ではない。人が死ねば私たちは葬式に行く。しかも葬式に行く私は、自分がまるで死なない人間であるかのような顔をしていないだろうか。私たちは一応死というものを知っている、おなじみですね。あっちで誰かが亡くなった、こちらで誰かさんが亡くなった、お葬式に、結構行きますよね。でも、私たちが知っている死は他人の死であって、自分自身の死ではないってね、本当にそうだと思います。人が死ぬ分には結構平気なんです。けれども、いざ自分が、まあ、何かの病気のっぴきならぬことが起こって、そんな中で死を覚悟しなきゃいけないという時になって、果たして慌てないだろうか、怖くないよって、平気だよって本当に言えるんだろうかね、いうところです。たまに平気という人に私は出会いますけども、でも普通は怖い、怖いのが当たり前だと思います。なぜ怖いって、理由がいくつかあると思いますけども、いつも私の念頭にある理由はこの2つですね。まず第一に、死後というのは全く未知の世界だからですね。死後は全く未知の世界です。そうでしょう。まあ、臨死体験をした人の話は時々聞きますよね。目の前一面お花畑だったとか、光に向かってなんかどんどん吸い寄せられるような感じだったとかですね、あるいは長いトンネルの中をくぐっていく、そんな感じだったとかね。けどもね、これらの臨死体験を聞かせてくれる人は、そこまで行って、その死の一歩手前でストップして戻ってきた人たちですよね。もう一歩先に進んで、その向こう側どうなってるのかは確かめてないわけで、だから分からないんです、分からないんですって。まあ、誰かハイビジョンビデオカメラでも担いでいってですね、向こうをくまなく撮ってくれてですね、こんなですよ皆さんってね、言ってくれたらば、ああそうかって言うんですけどね、誰もそんなことをしちゃくれません。それは不可能ですね。わからないゆえの漠然とした不安があり、恐れがまずありますよね。これがまず第一。それから第二として、何らかの裁きがあるんじゃないかという予感ですね。何らかの裁きを予感するから。世の中は不正だらけ、不公平だらけ、結局捕まらずに、時効になったことがいっぱいありますよ。あれであんなんでいいんだろうかってね、やっぱりきっちりと裁いてくんなくちゃってね、思います。どこかにきっちりと血を尻合わせてくれる、その裁きがあってしかるべきだ、そうじゃないだろうか、でなければ納得できん、あの事件、あの犯人。でも、そういう時に、それはその犯人に対してだけ考えるんじゃなくてね、自分自身にも当てはめながら考えなきゃいけないです。そういう自分はどうなんだ。もしもそういうきっちりとした裁きがあるとしたらば、自分は大丈夫か。 もしも向こうの世界に本当に天国と地獄というね、区分けがあるとするならば、自分が天国の方に迎えてもらえるという自信、確証があるのか。そんなこと問われたら何の確証もないわけですよ。そこに対する準備、どうやって準備したらいいの。海外旅行ならともかく、こっちの旅行は困るよ、準備の仕方はわからない。そして向こうの世界、それこそどんなお金出しても保険も効かない世界ですよ。そのことを思うときに、やっぱり正直怖い、ね。これが人間の本音ではないでしょうか。そういう現実を思うときに、じゃあ私たちの安らぎはどこにあるの。安らかな死を迎えたいと思ったらば、どこに行けばいいのということですね。私のところに来なさい。私が休ませてあげると。この点でもイエス様は私たちを招いていらっしゃいます。この死の不安、恐怖という、とてつもない重荷を背負って生きている私たち。さあ、私のところにおいでってね。私が休ませてあげるよ。死の不安と恐れからの解放は、ただ主イエス様にあるんです。もう一遍シメオンとイエス様との出会いを見てください。シメオン、彼は25節に見ますと敬虔な人でした。神を敬う人でした。イスラエルの慰められることを待ち望んでいたって書いてありました。イスラエルの慰められることってこれどういうことなんだろう。これはね、やがてすべての悲しみを慰め、そして本当の救いをもたらしてくださる方が来るよっていう、そういう予言があったんですよ。ですから現代訳聖書でこの方を、このところを読みますと、シメオンは救い主の現れることを待ち望んでいたっていうふうに訳し直してあります。約束の救い主がおいでくださる。その予言がなされて、すでにもう400年、500年と時が流れていました。一体いつのことだろうとシメオンは考えていました。ところがある日ですね、彼のところにお告げがあったんですね。この言葉、ありがたい言葉ですね。26節ですか。また主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていた。まあ、こんなお告げを聞ける人は幸せですね。ある時、シメオンよ、お前はずっとお前が待ち望んでいる救い主、キリストをその目で見るまでは死ぬことはないぞってね、支えてくださったんですね。嬉しかったでしょうね。ありがとうございます。わしが生きとる間にお会いできるのですなってね、そのキリスト様に。そしてその日がいよいよ来たんですね。この日、おそらくそういうささやきか促しがあったんでしょう。さあ、行け。神殿に行けと。彼は立ち上がって、身支度して神殿に出かけたんですね。で、こういう時ってのはもうタイミングってのは、天の動作がすべてね、測ってらっしゃるんですね。ちょうど出会うように。ちょうどでしたよ。この赤子を抱いた母マリア、その夫のヨセフが。ヨセフは、鳩2匹入れた籠を手に、2人揃って神殿の中に入った。そこにね、反対方向からこのシメオン、パッと目に入ったんですね。もしかしてと思って近づくにつれて、そうだそうだ、すごい、この子だこの子だという思いが高まったんでしょう。そしてまじまじとその幼子を見つめて、はあ、ついにお会いできた。そして抱かせてくださいと言って抱き上げて、主よ、今こそあなたはしもべを安らかに去らせてくださいます。安心して死ねます。なぜそう言えるか、その理由はね、そうです。私の目があなたの御救いを見たからです。これがその理由です。私の目があなたの御救いを見たからです。救いを見たって言うんですね。救いってなんか抽象的なもんで、この肉眼では見えないはずですけども、そうでしょう。でも、その救いをもたらすお方、救い主を見たということですね。赤ん坊の中に見えたのですよ。祖国の救いを、 そして祖国だけではありません。その次の行を見ますと、御救いはあなたが万民のために備えられたものと彼は言いました。万民、全世界の人のために備えられた救いです。幼子のそのあどけない顔に、つぶらな瞳の中に彼は見たのです。シメオンにとって主イエス様は救いそのものだったんですね。そして私たちにとってもそうです。主イエスは救いそのものです。キリスト教はキリストだというふうにね、端的に言います。何かの教えでなく、建物でなく、そこにいらっしゃるお方、そして私に出会ってくださるお方、主イエス様そのものが救いなのです。イエスという名前、そもそもこれはヘブル語ではイエシュアと発音するんですけれども、イエス様というお名前の意味はですね、主は救いである、ね、あるいは主は救いたも、そういう意味のお名前です。死の不安とそれからの解放はただ主イエス様にあるのです。なぜそう言えるのか、なぜそう言えるのか、なぜイエス様に出会うだけでもういつ死んでももう大丈夫と言えるのか、ね、それはね、二つの理由があります。で、この二つは先ほどの二つと対応します。つまり、なぜ怖いのか、なぜ死が怖いのか、それは死後が全く未知の世界だから、そして何らかの裁きがあるに違いないと予感するからなんですね。その二つに対する答えはイエス様なんです。なぜイエス様かというならば、第一に主イエス様は天国と地獄というこの超自然界の実在を知っているからですね。当てずっぽで言うんでありません。知っているのです。なぜ知っている？そもそもその超自然の世界、天国におられたお方だからですね。私は天から下ってきたとヨハネの6章で言っております。私は天から下ってきた命のパンだとおっしゃっていますね。天国を直に見て知っているのです。そしてその世界のことをイエス様は天国と呼ぶ代わりに、私の父の家とおっしゃいました。私の父の家には住まいがたくさんある。ああ、有名な言葉ですね。お葬式のたんびに開かれる聖書の言葉ですね。私の父の家には住まいがたくさんある。もしそんな世界がないならば、ないとお前たちに言っておいたはずだ。あるのだ。そしてそこの準備を私は整えに、これから今から行くのだ。準備完了したところでまた来るからな。そしてお前たちを私のところに向かいたいのだってね、イエス様おっしゃったでしょ。ヨハネの14章でね。それですよ。イエス様は天国と地獄の実在を信じているんじゃなくて知っているんですね。知っているのです。そこにおられたお方だからですね。じゃあ地獄の方はどうですか。地獄の方もご存知です。魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。イエス様ある時そう仰せになりました、ね、鼻から息をする、そんな人間ども恐れるな。むしろあなた方の魂も体も共にゲヘナで、これは地獄の別名ですけども、ゲヘナで滅ぼすことのできる方、この方こそ恐れるがよいとおっしゃったんですね。皆さん、地獄についてこう聞くときにね、まあ、半分おとき話風に受け止めてませんか、ね、まあ脅しのための方便、いいことをして悪いことを戒めるためにね、考え出したそういう思想だったように片付けてませんか。実在するんですよね。地獄の実在について聖書中の人物の中で誰よりも多くを語ったのはイエス様ご自身なんですね。パウロでもペテロでもない、あるいはイザヤでもモーセでもないんですね。イエス様ご自身がゲヘナの火、それは燃え尽きない、そこに落ち込むことがないようにでね、何遍も何遍も語ってらっしゃる。4つの福音書を読んでごらんなさい。イエス様が口を酸っぱくしてそうおっしゃるのは、それが実在する方ですね。何としてもここから逃れてほしいというイエス様の燃えたぎるような愛の表現でもあるわけですよね。イエス様は知っています。そして第二に、知っていると同時にその地獄の方に私たちが落ち込むことがないように、むしろ天国、父の家の方に迎えられるようにと、ぜひとも必要だったことをご自分が果たしてくれたんですね。主イエスは自分を犠牲にして救いの道を開いてくれた、そういう方ですよね。 主イエス様は自分を犠牲にして救いの道を開いてくださいました。イエス様はその清い目で全てを見通してご存知だったんです。人々が エゴイズムのために人を傷つけ、自分も傷つき、作り主の裁きを招いてしまって大変なことになること、そこから救い出すにはこの他に道はないと、ご自分の清いお体を生贄として、十字架に生贄として捧げられたんですね。ローマの4章25節はこう言っております。一緒にこの2行の言葉を読んでください。はい。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられた。その通り、人々の罪過ちを許すため、人々が許されて心が晴れ晴れと天の父の家に入れるようになるために、十字架で私たちの過ちの一切合切を引き受けて、その処罰を代わりに受けてくださったんですね。これがキリスト教の中心的なメッセージでしょ。そして復活してこられました。シメオンにはあの時どこまで見えていたのか私は分かりません。でもこの幼子のためにその母親のマリアが大変な苦しい目に遭うということは知っていたようです。今日はそこまで読みませんけれども、シメオンの言葉を全部読みますとそれも出てきます。今このように母親の腕の中で、そして今シメオンの腕の中で小さなあくびをしている幼子、でもその口からやがて気高い教えが説かれ、その口がやがて十字架の上では、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫び、また父よ、彼らをお許しくださいと祈る。その口となることをシメオンはそこまでは知らなかったでしょう。もみじのようなちっちゃなちっちゃなその手がですね、やがて十字架に釘付けになるということ、そして償いの死を遂げるということ、そこまでは彼は知らなかったでしょう。けどもこの幼子ゆえに、この幼子ゆえに、このお方のその身代わりの償いのゆえに、このキリストに救いを求めてくる者には永遠の命があり、完璧な許しがあり、天国の保証があるわけですよね。そうです。ですからこのイエス様に触れる、イエス様に出会うってこと、このことによって私たちは安らかな死を約束されるのです。誰一人の例外もなく、今朝ここに集っていらっしゃる皆さんはいかがですか。主よ、私もいつその日が来ても大丈夫です。安らかにあなたの身元に登っていくことができます。恐れはありません。そう言えるでしょうか。そう言えるためにはイエス様との出会いです。そうです、シメオンのように肉眼で出会わなくても、心の目でもってイエス様の十字架を、そして復活を見つめることができればそれで十分なのですね。銀の座席を書いた堀秀彦先生ですけれども、この本を書いて何年かしてから亡くなりました。でもその死亡記事が新聞に出てたそうですね。葬儀はキリスト教会でと書いてあったそうです。この探求心旺盛な、求道者堀先生はあれから後に何年生きられたか、その間にですね、キリストに彼も出会えたのですよ。よかったですね。そして彼の疑問が解けたのです。イエス様のもとに重荷を下ろして安らいだのですね。安らかな死を彼も迎えることができました。この世の旅路を終えてこの日、天のふるさとに迎えられる。備えたまえし父の家に、涙を拭われ憩いの中、 安らかな死はイエス・キリストにありですね。私、まあ、牧師になって今日まで40人から50人ぐらいの方々のお葬式をさせていただきましたけども、心からキリストを信じた人々の、死はやっぱり安らかでしたよ。まあ、木野原さんは生き方上手っていう本を書かれましたけども、死に方上手ですよね。本当に安らかな死、感謝したいと思います。さて、メッセージの後半です。それは安らかな生ですね。安らかな生、イエス・キリストが私たちにお与えくださる二つ目、安らかな生です。シメオンがイエス様に出会ったあの日、あの時、実はもう一人の老人がそこに居合わせるのですね。それは女性でした。アンナという名前です。女預言者アンナ。36節から見てくださいますか。36節、ちょうどこの時、失礼しました。もうちょっとで前、36節ですから。また、アセル族のパヌエルの娘で、女預言者のアンナという人がいた。この人は非常に年を取っていた。彼女の、失礼しました。処女の時代の後、7年間夫と共に住み、その後、やもめになり、84歳になっていた。そして宮を離れず、夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。ちょうどこの時、彼女もそこにいて、ちょうどこの時、彼女もそこに、こちらも素晴らしい天のお父様の引き合わせですね。なんというパーフェクトタイミングなんでしょうか。このシメオンが赤ん坊を抱いて、もうはしゃいで、そして感謝して、主にお祈りしているのを旗で聞きながら、彼女も感動したに違いありません。彼女もそこにいて神に感謝を捧げ、そしてエルサレムの贖いを待ち望んでいるすべての人々にこの幼子のことを語ったとあります。女預言者アンナ、結婚はしたのですけれども、わずか7年の結婚生活でした。夫に死なれ、やもめになって、今は84歳です。宮を離れず、断食と祈りをしていたという、まあ、引退生活だったんですね。でも、引き寄せられて、幼子イエス様に彼女も出会います。感謝にあふれます。そして何をしたかというと、エルサレムの救いを、贖いというのは救いのことですね。救いを待ち望んでいたすべての人々に、この幼子のことを語った。みんな聞いてちょうだい。あなた方知っているイエス様という方のことってね、触れ回ったんでしょうね。イエス・キリスト様は、安らかな死を与えてくださるだけでなくて、安らかな生を与えてくださる方です。安らかな生とはいかなる生であるかというならば、それは第一に使命をもらって使命に生きる日々ということができると思います。使命ですよね。使命というのは命を使うって書きますね。つまり使命とは命の使い道ですよ。皆さんは今自分の命の使い道はっきり分かってますか？これが私のミッションだっていうものをね、何かお持ちでしょうか。それがある人は幸せだと思います。アンナは84歳でそれを見つけるんですよ。彼女のミッション、それは救いを待ってる人たちに救い主のことを語るということです。そしてこれこそ最も光栄あることではないでしょうか。世の中で一番大事なことではないでしょうか。この一番大事なことのために自分も役に立つことができるという、これは最高に嬉しいことじゃないでしょうかね。ずっと引きこもっていた生活から生き生きとした活動のある生活へと移っていきます。私たちもお互いそういう生き方をしたいと思いますよね。私は私のやり方で、あなたはあなたのやり方で、知らずにいる人にイエス様を何らかの形で知ってもらう、そのために自分にできること、それがあなたの使命ではないでしょうか。これはクリスチャンみんなの使命だ、ね、 伝道セミナーで学びました。あなた方は私の証人となる。なるであろう、あるいはならねばならないでなくて、ならざるを得ない、ね。使命をもらって使命に生きる日々。これがまず第一。何をやっているのかわからない。ただ漠然と生きているというのは安らかな生とはとても言えませんね。そして第二に行きます。さらに悩みの中にも主の助けを日々体験できる生活ですよね。悩みの中にも主の助けを日々体験できる、そういう生活。クリスチャンライフが決してバラ色でないことは、クリスチャンライフ送っていらっしゃる皆さんは誰もがご承知です。あの有名なモーセが言っています。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところはロークと災い、ああしんどっていう感じでもってですね、詩編90編から書いてるんですけども、けどもイエス・キリストを知っていくときに、悩みの内容というか方向は少し変わってくるかもわかりませんね。自分のことで悩むことは少なくなる。けども周りの人たちのことで、その話を聞いてやり、重荷を半分背負うことを通してですね、特に大変辛いことがあるでしょう。でも大事なことはそれを自分で背負い込まないこと、背負い込まない、そういう生き方があるのだということですよね。そうダビデがこんなふうにそのことを述べております。詩編の中で、私が呼ぶとき答えてください。彼は辛い時があって時々主に叫び主を呼ぶのです。でも彼はこう言っていますよ。あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきますね。皆さん、寝つきはいい方ですか？ね、首かしげる方もいらっしゃいますけども、安眠枕とか枕の高さに問題ありとかね、いろんなことがあります。それも一つの事実であると思いますけども、でも取り越し苦労、あるいはもう、勝手に背負い込んだ苦労、いろんなものがあって思い煩うことがあるのですけども、主のもとに持ってきて、それをそこに置いて楽になって、ね、そう、また明日もよろしくお願いします、おやすみなさい、アーメンって眠れる人は幸いですね。私もこのいろんなことがありながらも、支えられて今日目である一つはこれを心得たからかなと思いますね。特技の一つになりました。いつでもどこでもふっとすぐに眠りに入れるということですけれども、そして主に委ねて心を安らか、そう安らかな生、これが二つ目ですね。そして三つ目、二つ目と関連しますけれども、三つ目、安らかな生とは賢い祈りを持って与えられた人生を最後まで生きるということだと思います。賢い祈りということは愚かな祈りがあるわけですよね。親や主人の嫌なところ、あるいは妻の嫌なところ、子供の嫌なところ、もう変えてやろうって躍起になって変えてくださいと声だけに祈って、その人が聞こえるところで、ね、そんなことってないですか？もしかしたらば変えられるべきはそういう態度を取ってしまう自分の方かもしれませんよね。賢い祈り、このラインホルト・ニーバーの祈りは有名です。ここにもう一遍書いておきました。読んでみましょう。どうぞ。神を変えられないものを受け入れる平静さと、変えるべきものを変える勇気と、両者を見分ける知恵をお恵みください。もう一遍どうぞ。神を変えられないものを受け入れる平静さと、変えるべきものを変える勇気と、両者を見分ける知恵をお恵みください。味わい深い言葉ですね。本当にこうだなと思い、このように祈らされますね。なかなか変えられない、そしておそらく変えられないんだろう、ね、そういうことがあります。その時にそれを そのまままず受け止めますと、受け止める平静さがどれほど必要でしょうか。一方、変えられるべき、変えられうるものなのに諦めていたりすることがあります。そこにチャレンジしていく勇気が必要ですね。そして今目の前にしているこれはどっちなんだろうと見分ける知恵が必要です。それをください、そう祈りたいと思いますね。さて、安らかな生、最後にこれに関連して一つの詩を読ませていただきます。皆さん、お家で、介護していらっしゃる方々大勢いらっしゃると思いますね。親の介護、毎日本当にご苦労様だと思います。そのご苦労をお察しいたします。介護を受ける側、また作る側、両方にとって物の見方をふっとこう変えてくれる一つの詩があります。まあ、テレビなどでこれが歌になっているのを皆さんがお聞きになっているかも分かりません。手紙という題ですけれども、愛する子どもたちへ、これはもともとポルトガル語で書かれた詩を誰かが日本語に訳してくれたんですね。ある方が持ってきてくださって、味わい深い詩だなと思いました。ポルトガル語で書かれたということは、これを書いた人はポルトガル人か、あるいはブラジル人かなと思いますね。でも日本の私たちにも大いに当てはまる詩だと思います。これを書いたのはおそらく女性だと思います。こんなふうな詩ですね。年老いた私がある日、それまでの私と違っていたとしても、どうかそのままの私を理解してほしい。私が服の上に食べ物をこぼしても、靴紐を結び忘れても、あなたと話すとき同じ話を何度も何度も繰り返しても、おしまいまでどうか遮らずにうなずいてほしい。あなたの幼い頃に、あなたにせがまれて何度も繰り返して読んだ絵本の温かな結末はいつも同じでも、私の心を平和にしてくれた。悲しいことではないのだ。消え去っていくように見える私の心に励ましの眼差しを向けてほしい。楽しいひとときに私が思わず下着を濡らしてしまったり、お風呂に入るのを嫌がるときには思い出してほしい。あなたを追い回し、何度も着替えさせたり、いろんな理由をつけて嫌がるあなたとお風呂に入った懐かしい日のこと。悲しいことではないのだ。旅立ちの前の準備をしている私に祝福の祈りを捧げてほしい。いずれ歯も弱り、飲み込むことさえできなくなるかもしれない。足も衰えて立ち上がることすらできなくなったときは、幼いあなたがか弱い足で立ち上がろうと私に助けを求めたときのように、よろめく私にどうかあなたの手を握らせてほしい。私の姿を見て悲しんだり、自分が無力だと思ったりしないで。あなたを抱きしめる力がないのを知るのは辛いことだけど、私を理解して支える心だけを持っていてほしい。きっとそれだけで、それだけで私には勇気が湧いてくるのです。あなたの人生の始まりに私がしっかりと付き添ったように、私の人生の終わりに少しだけ付き添ってほしい。私の愛する子どもたちへ。神を変えられないものを受け入れる平静さと、変えるべきものを変える勇気と、両者を見分ける知恵をお恵みください。悲しいことではないの、旅立ちの前の準備をしている私に祝福の祈りを捧げてほしい。あなたを抱きしめる力がないのを知るのは辛いことだけど、私を理解して支える心だけを持っていてほしい。きっとそれだけで、それだけで私には 夕日が湧いてくるのです。イエス様に出会うとき、イエス様に触れ合うとき、不思議に私たちは心が変えられていきます。この方は私たちを成長させてくださり、思いやり深い人間に変えてくださるんですね。感謝しましょう。では皆様どうぞその場でお立ちくださいますか。立てる方は。そして、今日御言葉から語られたことを胸に受け止めて、みんなしてお祈りしたいと思います。どうぞ、ご自分の祈りを捧げてください。天のお父様、あなたを褒めたたえます。御言葉の光で照らしてくださり、イエス様の素晴らしさと、イエス様に出会うことの嬉しさを教えてくださって感謝します。本当にさまざまな悩みがいっぱいの人生ですけど、イエス様を会うときに不思議なゆとりが心に生まれますから感謝します。老いの現実、見たくない、認めたくない部分があったりして心は苦しいのですけども、でもそれは悲しいことではないのだと、天に飛び出すための準備の段階にあることを覚えて、あるがままに受け止め、慈しみ、自分に注がれた愛を思い返し、その愛を返していけますよ。何よりもイエス様、あなたからたっぷり注がれている愛を喜び感謝し、それを分かち合っていけますようにお願いします。ハレルヤ。ここに集った一人一人をあなたがお恵みくださり、力づけてください。愛の担い手として、それぞれの家庭と職場で用いてくださることをお願いします。学校で、隣近所で、私たちに置かれたあらゆるところで、イエス様、私たちはあなたの愛を配達する配達人です。しかし用いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。では